マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回は50回目を迎えて特別インタビューでお届けします。本日のゲストはこの方です。横手市議会の木村清隆議長、そして横手市議会事務局の村上信夫さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
マツコのもっと教えて横手市議会、このコーナーは横手鎌倉 FM の市議会コーナーとして平成24年4月から始まりました。当初ナビゲーターは横手鎌倉 FM のパーソナリティなちっこさんです。現在はなちっこさんからバトンタッチをした松川愛子がお届けしております。今日の放送で50回目を迎える横手市議会コーナー、市民の皆さんに分かりやすく市議会の情報をお伝えし、市議会をより身近に感じていただくことを目的にお届けしてきました。それでは木村議長、50回目を迎えた感想を教えてください。
はい、率直に言って、もうそんなになったのかというのが一番ですけれども、この間、市議会の情報発信に協力していただいた鎌倉 FM さんに、本当に感謝しています。
50回目、平成24年から始まったということで2年になるんですね。たくさんの市議会の皆さんや市民の皆さんにインタビューすることができましたが。
そうですね、議員の皆さんにも本当に協力的にしていただきまして、本当にですね、2年も続いたのかっていう、早いなというのが率直な感想です。
FM 放送を通して市議会の情報を発信するという目的のコーナーですが、当初はこのラジオで市議会議員の皆さんの声をお届けする、市議会の情報をお届けする、この試みについてどう思われましたか、議長。
正直に言いましてですね、議員の方も、議会の初期の頃はやっぱりどうしても個人の選挙に対する意識がどうしても強かったと思うんです。そういう意味でその一般質問ですとか、その出演する議員の発言なんかトータルで考えて、そのなんて言いますかね、レベルとかその意識というものが統一、果たして統一できるのか、またそれができないとかえって情報がねじ曲がったり誤解されないのかなというふうに、思ってました。正直言って不安の方が強かったですね。
さて、今回横手市議会事務局の村上信夫さんにもお話をお伺いしておりますが、村上さんは平成25年から横手市議会事務局でお仕事をされているんですよね。
はい、そうです。25年度4月からの勤めになっています。
やはりこの当初の試みについてどう思われましたか。
そうですね、当時私在籍しておりませんので、当時の担当者から聞いた話になりますけれども、地域に密着している横手鎌倉 FM を横手市議会の情報発信に使わない手はないと、こういった声が議員の中から上がったことが、この番組に取り組むきっかけとなったと伺っております。で、当初は議員も事務局員も初めての試みということで暗中模索の状態であったようでありますけれども、議会事務局の立場としましては新たな情報発信のツールの実現に向けて一致団結して臨んだと、このように聞いております。
今お聞きの横手市議会コーナー、横手鎌倉 FM の放送の他にも、例えば市議会だよりなどでも情報発信を行っております。 FM 放送を使って情報を発信する中でどんな点が良かったと感じていますか、議長。
はい、市議会だよりのようなその紙ベースの情報発信ですとなかなか読んでもらえないという難点がありますけれども、このやっぱりラジオということになりますと、やっぱり今は相当の市民の方々が聞いていただいている、そういうことで市議会の実情の理解がかなり進んできたのではないかというふうに感じています。それからあと、議員の方もですね、やっぱりそのこういう議会報告会も含めてですけれども、 さまざまなその行政課題にチームとして取り組む意識が出てきたんじゃないかなというふうに思っています。またそれからその議員も市民からの視点という意識が強くなってきた。議員同士が切磋琢磨して、もうちょっと頑張ろうという意識が強くなってきたんじゃないかなという点では非常に良かったのかなというふうに感じています。
一方、これから放送を行っていく上で市議会の情報をお届けしていく中で改善点や課題となる点を教えてください。
はい、いつもこう現状を一歩でもこう進めたいという、まあ、私の性格上のこともあるのかもしれませんけれども、2年3年と続いていきますと、この形のままでいいのかなということと、それから議員側から言いますと、やっぱり未だにその行政用語、議会用語というようなその専門用語が多くて、やっぱりその辺もやっぱり議員ももうちょっと勉強して、なんて言いますかね、やっぱり分かりやすいお話ができるように我々も努力しなくちゃいけないのかなというふうに思っています。
議長としては50回目を迎えるにあたって、これからは新しい企画をしたいということでしょうか。
そうですね、まあ、そういう企画も作っていただければありがたいなというふうに思っています。
まあ、専門用語たくさんありますよね。私も横手市議会の傍聴に訪れて、この言葉なんだろうだとか、この言葉よく聞くんだけれども実際どういった意味なんだろうとか、結構クエスチョンマークが出てきたことがあります。市民の皆さんもそういった場面にあったことないでしょうか。ここで提案なんですけども、これからの横手市議会コーナー、市民の皆さんに分かりやすく市議会の中でよく使われる行政用語や特殊な用語を分かりやすく解説するコーナーを設けてみてはいかがでしょうか。
そうですね、そういうコーナーを作ってもらえれば、 もっと分かりやすい議会の内情が もっと市民の皆さんに理解していただけるのかなというふうに思います。
はい、それでは私も頑張っていきたいと思います。さて、事務局の村上さんにお話をお聞きしたいと思います。今議長がお話しいただきました、市議会議員の皆さんが一緒になってラジオを通して市議会の情報をお届けするっていうのは、外から見てなかなかないと思うんですよ。横手鎌倉 FM を使って自分たちの声で市議会の情報を発信していく中で、何か変わったことや気づいたことがあったら教えてください。
はい、変わったことや気づいたことにつきましては何点か挙げられるかと思いますけれども、内面といいますか内側からのものとしましては、市議会の広報活動や情報発信に対して議員個々の意識の高まりが出てきたのではないかなと思っております。今までの放送内容を見てみますと、スタート当初は議会広報委員の方や議会事務局を中心とした出演が多かったと思われますけれども、最近はきっちりと役割分担した中で、ほとんどが議員中心の番組構成となっていると思います。議員それぞれが市議会を代表して発言したり、市議会の活動報告を述べたりと、非常に情報発信の幅が出てきていると感じております。それから先ほど議長が言ったように、チームということで市議会の一体感が作られてきているとも感じています。あと外側からの変化ということですけれども、市議会ホームページのアクセス数ですけれども、最近非常にこう増えてきておりまして、
お、すごい嬉しいですね。
そうですね、で具体的に申し上げますと、平成24年度約1万6千件のアクセスがありましたが、平成25年度は約3万3千件ということで2倍を超えた状況になっております。この FM 放送の教えて横手市議会の過去のすべての放送データもホームページにアクセスして聞くことができるわけですけれども、こういった FM 放送をはじめとした市議会のさまざまな情報発信の取り組みが市民の皆様の関心を呼んで、 相乗効果が生んだ結果 なのかなと思っております。
嬉しいお言葉をいただきました。現在横手市議会コーナーでは市議会の情報を分かりやすく発信するだけではなくて、市民の皆さん、ラジオを聞いている皆さんが市議会に対してどんな関心を持っているかという調査も行ったことがあるんですよ。例えば市議会だよりができるまで、この広報誌を紹介し、市議会だよりがどれくらい認知されているのかをお届けしたり、その他にも傍聴に来た市民にインタビューをしたりなど、さまざまなことをしてきました。この市議会の情報発信を通して市民の皆さん、ラジオ機の皆さんにどんな関心を持ってもらいたいと思っていますか。まずは議長お願いします。
はい、基本はやっぱり今現在市の課題は何なのかっていう部分を市民の方々に感じてもらいたいという、そのために議会そして議員はどういう活動をしてどういう発言をしているのかっていうのを冷静に見てもらいたいというのが本音ですね。そして、市民の皆さんにも一緒に、この課題考えていただきたいなと。そのためには、まあ、正直に言いますとできれば傍聴に来ていただければ一番ありがたいなというのが本音です。
一緒に横手市を考えていこうということですね。
はい、そうですね。
それでは事務局の村上さんもお願いします。
はい、市民の声をこの番組で取り上げることにつきましては、議会側の目線だけという偏りがちな番組構成を避けるためにもとても有効な手法と思います。議長も先ほどお話ありましたけれども、市民目線による意見や疑問の投げかけによって市民リスナーに共感を覚えてもらうことも非常に大事なことだと思います。
まあ、国の制度とか県の制度とかというのももちろんありますけれども、市議会は市民の皆さんの直接の生活をどうするのかという部分を議論しています。市民の皆さんも決してその他人事と思わないでほしいなというふうに思っています。議員は特権階級の人間ではなくて、市民の皆さんと一緒に市と市民のことを考える旗振り役に過ぎないというふうに私は思っています。そういうふうに願って今後も情報を出し続けていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。
現在横手市議会は開かれた議会として市民により親しめられる議会を目指し、議員一丸となって議会改革や情報発信に努めております。事務局の役目としましては、あくまで議長をはじめ議員の皆さんが活動しやすいように支援する形、いわゆる黒子的な形でありますけれども、この FM 番組がこれからも市民の皆様に親しまれますよう、今度は100回を目指して努力してまいりますので、これからも市民の皆様からはお力添えをお願いいたしたいと思います。横手市議会そして議会事務局を今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。マツコのもっと教えて横手市議会50回目を迎えて、本日のゲストは横手市議会木村清隆議長、そして横手市議会事務局
村上信夫さんにお話を伺いしました。